にいらっしゃい。カナダアルバータ州カナディアンプレーリーから大沢町子がいつものようにお届けします。今日はちょっと寒さが緩みました。マイナスから0度ぐらいになったかな。でも雪いっぱいです。やっと ebook ができました。で、昨日公開してます。カナダ大学学位をどうしても欲しい日本の皆さんにはとてもお役に立つと思います。カナダの大学で成功するためにどんな準備をすればいいのか、詳細のカリキュラムをまとめてます。私は30年以上にわたりカナダに大学留学する日本の優秀な頭脳を助けてきました。最初は日本で直接クリティカルティンキング思考法を教えていた生徒がカナダの大学に行きたいですと声を上げたのがきっかけです。なんだエージェント、ひどいな、とんでもないな、こんなの任せないなって言って、日本からの留学生をリードすることに足を踏み入れたわけです。パートナーのロバートはカナダ人、もちろんカナダの大学に行きました。数学とロジックの専門家です。私も日本の大学の学位を取った後、ずっと仕事に没頭してましたが、ある日勉強に戻るとカナダの University of British Columbia、 アメリカの大学院からのオンラインコース、そしてハーバードが提供するオンライン Harvard X からのニューロサイエンスなど、カナダとアメリカのすごいに尽きる難しいレベルを勉強して今に至ります。楽しかったです。楽しいですよ、勉強。で、私の専門は言語学と Brain Psychology、 Developmental Psychology、 Linguistic Psychology、 そして Neuroscience、 主に人の Learning Behavior、 学習行動を研究する、それが私が勉強してきたことです。で、余談ですが、余談が続いてますね。私の人生の目標、実は2つありましてね、これだけは譲れないという。まず最初は Freedom、 とても大切です。自由がないとやっていけません。でもそのためには autonomy、 自分で自分のことを決める自治、この力が必要です。自分のことを自分で、人生すべてにおいて決定権を持つ、これ大事なんです、私には。でもその autonomy は勝手にやっても意味がない。それを得るためには competence、 他よりも優れている能力が絶対必要なんです。そうじゃないとやっていけないです。例えば起業しても自由に自分の思うままに仕事をなんて思っても誰も振り向いてくれませんよね。そのために大学卒業後、相当前ですが、もうずっと続けてきたのが勉強です。大学に戻って戻って戻って勉強を続けてきました。カナダはそういう自由を、アメリカもそうですけど、与えてくれる国で素晴らしいです。何歳になっても大人がたくさん勉強している国がカナダです。今もよし今度はロースクールに行こうと手ぐすね引いているところです。やりたいこといっぱいあるんですよね、法律が分かったら。じゃあ本題に戻ります。そのような勉強人生、そして楽しいからやってるんですよ。自分の自由を持ち、自治権を持って生きてきた私からの本当快適な人生です。私からの大きなアドバイス、その ebook です。これから長い人生が待っている10代の日本人への贈り物のつもりで公開しました。前回のカナダ大学正式留学 ebook もたくさんの方にダウンロードしていただきました。その反応の中で突出していたのが、具体的にはどんな勉強方法がいいですか?だったんです。それを今回カリキュラムの形でまとめたわけです。カナダの大学に来るってどういうことかわかりますか?ただビザをもらってカナダに来て住むんじゃないんですよ。カナダの大学に来るためには塾で丸暗記の受験勉強をするのでもなく、ここが出るからここをやりなさいって塾で教えられるのでもなく、模擬テストばっかり受けさせる学校に通うわけでもなく、偏差値がどうちゃらこうちゃら言うのでもなく、これまで生きてきた経験と、まあ、17、18歳ぐらいまでに、そして観察と、一体何を考え、どんな思考法を使い成長してきたのか、これの集大成を持っていることです。これがカナダの大学に入るということです。インプットしかしない日本の教育とは真逆です。アウトプットが教育の非常に大きな部分を占めるカナダ、しかも生徒に考えさせる訓練をするカリキュラムは絶賛ものです。 日本のように教科書に書いてあることをどれだけ暗記できるかで大学に行くんじゃなくて、教科書に書いていることにまず疑いを持つことから始まります。 Why? なんでこんなこと言えるかな、本当かな、から自分の勉強が始まります。これがカナダです。しかも大学に行くカナダの高校生は特に優秀です。みんながみんな日本みたいに行くんじゃないんですよ。カナダははっきりもう高校の1年生から分かれます。クリティカルシンキング思考法はかなり深くまで理解し運用できる、それを使いアウトプットする能力が高い生徒が大学に行けます。そんな高校生のみがカナダの大学で通用します。さて、日本の教育制度でいかに頑張ってオール5を取ってパターンを暗記してトーフルかアイエルツのスコアを取ってカナダの大学にアクセプトされたとしても、そういうケース結構あるんですよ。そんな程度では大学学位にたどり着くのは至難の業だと分かってください。そのための e-book でもあります。大きな大きな溝があるんです。日本の優秀な高校生とカナダの優秀な大学に進学できるレベルの高校生とはめちゃくちゃ大きい溝があります。あ、ちょっとまたそれますけど、だからカナダに高校留学したらいいんじゃないんですかと言いたい方いらっしゃいますよね、きっと。無理です。かえって学力も下がります。原因は簡単です。カナダの優秀な大学に行けるレベルのグレード10、高校1年生が備えているグレード9までに習得した基本が完全に欠落しているからです。日本からの高校留学生には途中土台がないのについていけるわけないです。上が積み上げられるわけないでしょう。塀を立てていたとしても、例えばエッセイの基本グレード9までで習得します。日本からの留学生はカナダの小学生レベルのエッセイすら書けません。膨大なアウトプット訓練をしているカナダで日本の留学生全く歯も立ちませんよ。それまでの社会との接点も全くなかった日本の留学生、もう塾と学校と部活でしょ。そんな日本の生徒はカナダに来てもまた社会との接点もないです。孤独です。もうお家にこもって友達もできません。まるで留学生という別枠で隔離されているような環境に置かれます。そしてもう本当にアウチアウチ痛いのは、英語のネイティブスピーカーのグレード10なら絶対にしないような単純な文法ミスだらけの宿題を書きます。テストを書きます。まあそれでも日本の子は真面目なので、ほとんどは真面目に期日を守ってとにかく何か書いて出す留学生はギリギリかろうじて成績もらえます。そして卒業にこぎつける場合もあります。真面目にやったらの話ですよ。そんなに多くないですよ。で、困ったことに特にパンデミック下の教育不在中はお情け成績、もう学校も機能してないし授業もしてないし生徒も何も学んでないから、卒業させるためにはとりあえず成績だけ上げなきゃいけなかったんです。それが横行して、そのため特に去年今年と本来はカナダの大学レベルではない日本人がドドッとカナダの大学にアクセプトされてしまいました。能力は明らかに届いていないにもかかわらずです。現在 SOS を受けてヘルプを行っているケースも数件あります。それを元にした e-book であることも知っておいてください。あえいでますよ、みんな。じゃあまた本題に戻ります。日本で真面目に頑張り、でも頑張ったけど正しい、留学準備方法も知らず、フレーズを覚えさせられる塾でのエセ留学準備をし、あれ嘘ですからね、結局何の役にも立たない勉強をして、カナダで結局こぼれていく日本の若者を何とかしなくちゃと真剣に憂えた結果がこの e-book です。もちろんカナダの高校からかろうじて大学に進学できた留学生の皆さんにも、自分がなぜ大学で成績が取れないのかの原因を知るきっかけになってくれればとても嬉しいです。何がどう欠けているのかを知ることで前に進めますからね。この e-book にはカナダの大学、あ、他の英語圏も全部そうですよ、で成功するための具体的な準備学習特訓方法を詳しく書いています。カナダの大学専門家からの 大学生に必要な能力とはという提案をベースにし、その上にインプットしか知らない日本人生徒がプラスアルファ何を準備すべきかを細かく挙げていきました。英語圏への大学留学希望者を指導する方たちにもぜひ目を通していただきたい内容です。このカリキュラムを使って教えてあげてください。大事な教え子のために。じゃあちょっと概要を紹介しますね。ザザッと。カナダの大学でついていけない学生の一番大きい問題点は何だと思いますか？まず最初は、高校とは大きくレベルの異なる大学レクチャーに対応するのに必須のインディペンデント・ティンカーとしての能力が欠如していることです。独立して自分で考えられること、与えられたことを覚えてそのまま吐き出すんじゃなくて、それがインディペンデント・ティンカーです。インディペンデント・ティンカーを作ることは、カナダの小学校から高校までのカリキュラムの主要部分です。Critical Thinking, Formal Reasoning をもとに、周りで起こっていることと自分の考えを客観的、論理的、科学的、批判的、具体的に結びつけて表現できる能力です。与えられた事実をただ単にそのまま出すのがアサイメントを書くことでも、テストを書くことでもないことに、日本からの留学生は気がついていないケースが非常に多いです。そのための訓練法に最適なのが Big History Project です。Big History Project ご存じない方は、ポッドキャストで喋ってますので、ぜひ、ちょっと前になりますけど、聞いてみてください。かなり難易度の高いプログラムですが、日本の生徒を Independent Thinker として訓練するには絶好のカリキュラムなんですよ。ただし、日本の高校生には難しすぎる内容ですので、私は自分自身で Big History Project 内に教室を作り、カリキュラムを多少変更して指導しています。その成果たるや、すごすぎると言っても過言ではないです。もう嬉しいです。たくさんの Independent Thinker を社会に送り出したと自信を持っています。その Big History Project の具体的な使い方も ebook 内で述べています。そして欠かすことができないのがクリティカルシンキング思考法の猛特訓。これは英語の本物のエッセイを教えることにより自分の考えを論理的一貫性を持たせていく。そのためにはクリティカルシンキングが必須であると生徒が徐々に学んでいく方法を取ります。日本には存在しないクリティカルシンキング。想像だけさせて教えるには限界がありますので、エッセイで自分の考えを述べる過程で徐々に訓練するのが最適です。現在、留学希望の高校生を教えている方は、絶対正しい英語圏のエッセイ基本を教えてあげてください。教材でお困りの方は、UX English から、エッセイ Basics をお使いください。UX English 一語です。UXENGLISH.org です。そこで行けますので、エッセイ Basics クリックしてみてください。カナダのグレード10までが習得する本格エッセイの40レベルが丁寧なオリジナル見本とともにストリームラインされています。UXENGLISH.org UXENGLISH.org です。そこのエッセイベーシックス。もちろん、自学で頑張る留学希望高校生にも絶対おすすめのエッセイ特訓ですよ。大学のアサイメントは相当複雑で何層にもなっています。インストラクション理解も難しいです。それぞれの設問にも複数の質問が含まれてて、一体何をどう書けばいいのかを理解するまでの道のりも、日本人留学生には長く辛いものです。みんなミスってしまうんです。もう一つだけ簡単に答えようとするんですね。また、書く内容も日本式にとにかく習ったことのサマリーでいいんかと思って、それをして出して全く通用しないんです。どこかから検索してきたことをコピーなんかしてしまうと、これはプレジャリズム、盗用とみなされて、ひどいケースでは大学から放り出されてしまいますよ。引用の正しい方法、パラフレーズ、言い換えのスキルが必要なのはこのためです。これについても詳細を書いています。 そして日本の学生に非常に多いパターンですが、一度自分で思い込むとそこから出られなくなり、間違った狭い考えのまま立ち往生してしまうことがあります。物事には常に多くのパースペクティブス、見方、考え方が存在することをまず認めて受け入れて、自分で多方面からたくさんの角度からの考えを受け入れていく、そんな基本訓練も日本の生徒には絶対必要なんです。そこも指導法を詳しく述べています。もちろんカナダの大学で学位に至るには学力のみでは足りません。膨大な量の読書、社会との接点を持った活動、そして自分は誰か、 Who I am を知ること、たくさんの学習情報を集めた e-book です。日本の優秀な頭脳がカナダでも優秀であれますようにと祈りを込めました。頑張ってカナダの大学同級生に追いつけるように、輝く未来を手に入れられるように、カナダの大学留学への特訓方法 e-book ぜひ読んでみてください。ご質問ご相談もお気軽にお寄せください。そしてカナダにいらっしゃい。